西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、12月の西宮文学案内は、西宮北部の文学と題して、ナビゲーターに作家で文芸ソムリエの土井豊さんをお迎えしてお届けしています。土井さん、今週もよろしくお願いいたします。
ちょっと早いですがメリークリスマスみたいな感じですけれどもね
ですよね、本当にね。
ちょっと寒いですねこの頃ね、
はい、でも今日はちょっと割と暖かかったと、ね、なんかこのでもね、寒暖の差が体調にねずしっとくるんですよね。
いやでもあのこの調子だとね、はい、ホワイトクリスマスもありかなみたいなね。
どうでしょう、うん、
まあどっちでもいいといえばどっちでもいいんですけど
、はい、もう関係ないわ世代になりましたか。そんなことはないと思いますが、さて、今日はですね4回目でございますから、質疑応答コーナーというか皆様からの命令ファックスなどもご紹介していきながら、はい、番組進めていきたいと思いますので、はい、どんどん桜 FM 宛てメールファックスお寄せいただきたいと思います。メールは787@桜-fm.co.jp、 そしてファックスは0798-375514、0798-375514です。ぜひぜひ送っていただきたいと思います。さあと言ってたらさっき届きました。
あ、来ましたか。
はい、いつもいただいております甘辛シャンさんから届きました。
ありがとうございます。この間どうもあの愛そびれたみたいで残念でした
それで追伸のところに書いてあるんでねちょっとご紹介したいと思いますが、土井豊さん、増井孝子さん、こんばんは。お昼間は日差しが暖かかったですね。祝日にもかかわらず生放送ご苦労様です。はい、頑張っておりますよね。
頑張ってます、
はい、今月の話題で一番心惹かれたのは宝来峡です。初めて目の当たりにしたのは小学生の時、市内を巡るバス遠足でした。図鑑で知った鍾乳洞が逆立ちしたような風景にびっくりしました。高校では山岳部に入部したので、六甲全山縦走で繰り返し眺めることになりました。黒沢作品の隠し砦での山岳人は、大学時代を過ごした京都の名画座、京一会館で見ましたが、下宿へ帰る道すがら、映画マニアの友人から、あのシーン、お前の住んでる西宮らしいで、と教えられて気づきました。久しく足を運んでいないので、暖かくなったら出かけてみたくなりました。その前に、安曇はまだ見てないので、年末にレンタルして楽しんでみます。では少し早いですが、土井さん、増井さん、良いお年をお迎えください。
あ、こちらこそ良いお年をお迎えください。
甘辛シャンさんもぜひね、また来年もね、よろしくお願いしますね。
よろしくお願いいたします。
というところなんですが、この追伸にね、11月2日の沿線文学の聖地巡礼の観光記念トークショーは失礼いたします。しました。日本シリーズのナイター中継の誘惑に負けました。ごめんなさい
盛り上がってましたからね。
ねえ、ご参加いただけなかったんですね。その代わり12月7日のカトリック祝賀教会に参加させていただきました。お話のみならず教会に足を踏み入れることができて貴重な体験になりました。ありがとうございました。
あ、いらっしゃってたようですね。
ということなんですが、
はい、ありがとうございます、
ね、あのね、本がなんか人気でございまして、
ね、沿線文学の聖地巡礼、おかげさまで、はい、あちこちでちょっとトークショーをやったりしながら 少しずつ売れているようでございます、はいはい、
川端康成から鈴宮春日まで、
ちょっと ねこのサブタイトルにはいろいろね、はい、賛否両論もあるのかもしれませんけれども、はい、
でもやっぱり土井豊さんのね、そのなんかこう本当にこう豊かさというか、知識の懐の深さというか、もう何でも濃いでございまして、
いやいやそんなもんないです。僕はあんまりねこう幅広く見えて、実はね領域が狭いんですけれども、
いやでもこの本をね読みながら、本当にこのいろんな沿線文学の、聖地を巡礼していただいたら、
そうですね、
面白いかなと思いますし、
これを片手にブラッとね、うん、出かけていただけたらいいかなと思ってます、はい、まあ、幸い、はい、いつだったかな、先々週ぐらいに神戸新聞もちょっとね取り上げてくださって、ね、
はい、
まあ阪神館のねその文学のちょっと、うん、手引き書として、はい、ぜひぜひお使いください。
これをね、ジャンプの台にしてですね、またなんか新たなね、いろんな方面に土井さんはまた今後ね進出していらっしゃるとかいう噂もちらほら出ておりますから、
都知事になろうかなみたいな、い
やいや大阪、そっち方面ですか、
大阪都知事になろうかなみたいない
やいやいやいや、
5000万くれただろうかなみたいな、そんな感じですけど
さて、ね、もう今日はその西宮北部の文学の、まとめということでもあるわけなんですけれども、はいはい、なんかね、新たにいろいろ資料も出てきたり、
そうなんです、はい、ちょっとですね、第2回の放送の時に、はい、ナジオ川の時にご紹介した
尾形公安の妻八重とナジオ川という、
はい、ね、オペラのですね、はい、ナジオを舞台にしたオペラの、その行く川のというオペラをご紹介しましたので、はい、でそのパンフレットがですねちょっと遅ればせながら出てきましたので、
はい、
それをちょっと見ますとですね、うん、と言っても僕別にその聞きに行ったわけではないんですけど、パンフレットが出てきまして、はい、でこれは西宮市、今ではどうなんでしょうね、創作オペラ、ふるさと紹介のね創作オペラを当時は作ってたようですよね、はい、でこの行く川のっていうのは中西悟さんの台本作曲でね、その第2回目にあたるようです。ふるさとをね紹介するための創作オペラ第2弾ということらしいですよね。で当時の、八木市長のねご挨拶によるとですね、西宮市は音楽の街として吹奏楽やコーラスなど全国的に高い水準を誇っているという、そういう音楽を通じた街づくりという、まあそういうことでオペラも作っていたということらしいですね、はい、これずっと続けてねやっているんでしょうかね、
どうなんですかね、
ふるさと創作オペラいいですよね、またちょっとしばらく間を空いたかもしれませんけど、引き続きやってほしいなと思いますけど ね、
また民間、これも民間なのかもしれませんけれども、ミュージカルの希望という劇団が、はいはいはい、元宝塚にいらした高井良純さんが創作なさった、はい、有馬の巫女の、はい、これはミュージカルなんですけれども、はい、来年8月の29、30、31の3日間西宮市の山口ホールで、これ初演ということになるんですけれども、
は
い、
この山口はちょうどね北部の、もう今としてはもう中心の町になるんですかね、
そうです ね
ホールも随分立派なホールが、
立派なホールがありまして、そこで地元からまずは、上演の輪を広げてって、やがては芸文ホールにも行きたいなとかって言ってらっしゃいましたけれども ね、
これ有馬の巫女はね、有馬温泉とねゆかりの深い、はい、王子でね、やっぱ有馬温泉っていうのはものすごく古くからありますんでね、だから西宮の北部にちょうど有馬街道が通ってますので、いろんな人がそこを通ってるはずなんですよね、
有馬温泉に行くために
ね、そこを掘り起こすといろいろねエピソードがきっと出てくると思います、
ね、秀吉はね、もうしょっちゅうっていうか通ってたらしいですね、
もちろん今のような太閤の言うね、あったわけではないですけども
でも、はい、温泉がお好きだったみたいですからね、
なので非常にねぜひぜひこう何度も取り上げるべき、ね、場所だと思いますね。 ところで、そのさっきのね、はい、その創作オペラのお話はですね、うん、どうもそのナジオのその紙すき伝説で、はい、第2回の時にご紹介しました、あの水上勉さんの書いたナジオ川というですね小説とほぼ同じストーリーのようですね、あらすじを見るとね、はい、ところがですね、やはりそのオペラだけあってですね、ちゃんとそのハッピーエンドにしなければならないのか、最後にオチがちゃんとついておりましてですね、はい、オチというか、まあ、これも伝説なんですけど、そのナジオの神のその神すきの独特の製法で、川の泥を混ぜて、強度をね高める、強い神を作る、そういう技法だということなんですが、その、泥を混ぜるというヒントがそのオペラの一番クライマックスにですね、うん、出てくると、
はあ、
まあ、非常に物語そのものはね、実は悲しいですね、悲恋のお話なんですけれども、その女性ヒロインがですね、川に身投げをしてしまって、そしてみんなその死をね、悼むわけなんですけれども、その彼女がその川に身を投げたおかげでその泥を、神にね含ませることをなんかひらめいたみたいなですね、はい、なんていうか、まあ、彼女のその死がきっかけになって神、うん、ナジオの神ができたんだみたいな、そういう一応まあちょっとほろ苦いですね、
はい、
締めくくりにはなっているわけですけれどもね、まあ、そんな感じで奥に自慢の、
はい、
ふるさと創作オペラとして、これも一度もう一度ね、上演されたらいいなと思っておりますけれどもね。
そうですね、まあ、ナジオには本当にいろんな歴史というか文化が独特のものも残ってるようで、これこの間、これも神戸新聞に取り上げられてたんですけれども、これは雑時期、祭時期、なんと読めばいいんでしょうかね、ナジオ
祭時でしょう、
祭時期でしょうか、これ地元の、住民の方およそ20人で作る団体ナジオ短視会、これ歴史を探るという、ね、はいはいはい、団体だと思うんですが、60代を中心にたくさんの皆さんが集まっていらっしゃるこの短視会がですね、民族資料の保存とか収集を目的に、まあ、発足して、そのなんか一つの集大成みたいなナジオの歴史を今に伝えようということで、このナジオ、祭時期というんですかね、これをお出しになったというのが載ってましたけれども、
は
い、
昔のそのナジオのその豊かな自然のね様子ですとか、そういったことも書かれてありますけど、60年ぐらい前までは天然アユが取れたっていうことでね、
向こう側で
らしいですね、書いてありますよ。
すごいですよね、
アユね取れたんですね、うん、ひょっとして武田温泉のね旅館なんかではアユが食べれたのかもしれませんね、
天然の ね目の前の川で釣りましたみたいな感じだったんでしょうかね、
そ
う
そ
う
そ
う、
松茸もねあるということで、
うん、
ちょっとこれは見逃せない部分だなみたいな感じですけれども ね
で、まあ、1月には地元の神社で、まあ、毎年とんどが行われるそうなんですけど、はい、これもすごいこう竹で6メートルの円錐形のものを
すごいです、ね
ね、作られるそうで、まあ、そういったものも取り上げられているということなんで、まあ、こういう形で次の世代に、まあ、ナジオもやっぱり地元古くからお住まいの方と、まあ、ニュータウンとしてね新しくいらした住民の方もたくさんいらっしゃいますから、こうなんかこう書き残しておいていただくと、それはみんなのやっぱり、
そうですね、
ね、
う
ん、今後の財産みたいになるから ね
書き残すだけじゃなくて、ぜひそういうのを復活させていって、うん、ってほしいなと思いますけれども ね
みんながこう、まあね、秋祭りとか、うん、まあ、だんじりもあるようですから、そういうのにこう参加していくと、こうなんとなくこう住民がまとまってくるという ね、そういうことにもつながっていくんでしょうしね、うん、
やっぱ祭りって大事ですから ね、
はあ、ね、さあというわけで、今日は皆さんからのメールやファックスなどもご紹介したいと思いますので、まだまだ間に合います、どんどんお寄せいただきたいと思いますが、まあクリスマスそして年末ということで皆さんお忙しいのかななんて思うんですけど、
いやでもね3連休の今日は終わりですので、
はいはい、
もう今頃には家に帰ってね聞いておられるんじゃないかしら
でしょうかねじゃあちょっとなんとなくクリスマスの雰囲気もちょっとお届けしようかなというところ で、
そうです
ね、はい、心当たりで一曲お届けしたいんですが、実は今日はちょっと、
はい、ひねって、
うん、っていうかあんまり かからないクリスマスソングをお届けしようということで、はい、実は西田ひかるさんがご自分で作って、
作詞をね、
はい、されてるんですよね。歌ってらっしゃるクリスマスソングがあるということで、はい、まあ、西田ひかるさんは観光大使として、
ね、そうですね、西宮市の観光大使ですからね、
はい、大活躍中でございますから、その西田ひかるさんのではクリスマスソングお届けしましょう。ドルフィンクリスマス。西宮文学案内、12月は西宮北部の文学と題して、ナビゲーターに作家で文芸ソムリエの土井豊さんをお迎えしてお届けしています。
はい、それでやっぱりね、この西宮北部っていうのは実のところ僕はあんまりね馴染みがなくって、今回の放送のためにねこう調べると結構いろいろ出てきて面白いんですよね、
はい、
でそれが今回のたまたまですけど次の大河ドラマのですね、軍師官兵衛というのが1月からね始まりますけれども、はい、官兵衛っていうのは黒田官兵衛なんですけど、一般的にはね多分黒田官兵衛というよりは黒田助水というね名前の方がよく知られてると思いますね。九州の福岡の黒田武士のご先祖ですよね、
はい、
でその官兵衛のその足跡もちゃんとその西宮の北部に残っているというね、ことなんですが、
はい、
これがちょっと惜しいところでね、
うん、
結構何度もその、有馬街道をね往復しているはずなんですが、その大河ドラマのロケ地にはどうもなっていないようで、どうでしょう、残念ですね
その部分はなかなかこう取り上げてもらえないんですよ、ね、
いや多分別のところでロケしてるんじゃないでしょうかみたいな、いやというのはね結構大きなエピソードになっているんですね、はい、そういうのは一つはですね、黒田官兵衛は、秀吉の軍師というのはつまり今で言うと参謀ですね、作戦を考える参謀役なんですが、秀吉の軍師として、秀吉が天下統一をするその、まあ、女房役としてですね、まあ、活躍するわけなんですが、
はい、
まだその秀吉が信長のね武将であった頃からずっとですね官兵衛は、作戦をね考えたりしているんですよね。でまず一つ目はですね、荒木村重の乱というのがありまして、これはお隣のその伊丹市の、はい、JR 伊丹の前にですねその有岡城跡っていうのがありまして、はい、でそこが荒木村重という人のお城だったんですけれども、荒木村重は信長の、非常に優秀な武将だったんですが、反乱を起こしまして、でその荒木村重の反乱をその制圧するために、まあ、信長は、自ら出陣してくるわけなんですけれどもね。でその時に黒田官兵衛はですね、使いとして、つまり使者としてですね有岡城に、まあ、説得しに行くわけです。反乱を起こした荒木村重をその説得するために行くんですが、うん、逆に囚われてしまってですね、
はい、
でその城内の、その、まあ、土牢みたいなですねその狭いところに閉じ込められてしまうというね、そういう目に遭います、はい、でその後ずっとですねその有岡城攻めというのが1年近く続きましてですね、で黒田官兵衛ずっとその間閉じ込められてるんですね。でそれで随分体を悪くしてしまって、髪の毛も抜けてみたいなね、そんな感じだったんですが、ようやくその村重の乱が制圧されて、官兵衛も救出されて、でそこで体をですねまず治さなきゃいけないというので、はい、どこへ向かったと思いますか。
有馬温泉ですか。
ああ、そうですか。やっぱりそうですよね。まあ、昔のことですんで、はい、病院というのはね、ないので、体を治すのは温泉
湯
治ですよね。
で、
ちょうど痛みから有馬まで、まさにその有馬街道が、こう山の中をずっとね、通っていくわけです。で、黒田官兵衛はその、もう戸板に乗せられて、要するに自分で歩けなくなってしまってるんですよね。
そこまで衰弱してらしたわけですね、
うん、でそれで、有馬温泉まで行きましたということですので、まあ、有馬街道をその時、まあ、通っているわけなんですよね、はい、でそれが司馬遼太郎さんのその播磨灘物語というのがありましてですね、うん、これは大河ドラマの 今回の、ね、原作ではないんですけれども、その黒田官兵衛を主人公に司馬遼太郎が、書いたあの小説なんですが、その中にあのエピソードが出てきます、は
い、
ちょっとそこをあのご紹介しようかなと思うんですが、
はい、お願いします。
これがあのちょうど救出されてですね、その織田信長のですね、その親類にあたるその織田信純という武将のところへ連れてこられるところなんですよね、
うん、
ちょっと読みますけれども、やがて、広い谷に乗せられて官兵衛が運ばれてきた。これが人かと織田信純が言葉を失ったほどに凄惨な姿だった。髪は抜け落ち、肉はそげ落ち、皮膚が干からびている。しかも獅子がこわばったまま仰向けに寝かされている姿は、夏の日盛りの道に干からびて転がっている昆虫の死骸のようで、信純の左右のものも思わず目を背けたと、まあこう描写されています。大河ドラマで岡田准一さんが本当にこういう風になってるのかどうかちょっと分かりませんけれどもねもうちょっとまあ綺麗な姿かもしれませんが、それでですね、このあちょっとその飛ばしますけれども、口が聞けるかと信純は言った。官兵衛はうなずいた。信純は官兵衛のそばに寄り、早く体を元通りにせよ、上様や私の方から申し上げておく、播州の秀吉の方にも私の方から使いを出しておこうと言った。この辺りなら有馬が近い、有馬の湯で登場すればどうかと、まあこういうことになるんですよね。それでまあ、有馬へ行くということになります、
はい、
でまあそうやって有馬温泉はまあさっきもね、秀吉のゆかりというのが出てきましたように何度もまあ出てくるんですがね、ちょっとね気の毒なことにですね、西宮市民にとってはですね秀吉は迷惑だったかもしれないんですが、はい、この今回の第4回目のご案内の、ね、説明の中にもちょっと書きましたけれども、山口町 の、 山王神社というのがあるんですね、
はい、
でそちら の、 山王神社は、秀吉が、織田信長のですね命令で、あちらの三木市 の、 三木城というのが昔ありましてですね、その三木城攻めという時にちょうどそこを通ってですね、寺を焼いていったというですね、寺じゃない神社ですね、
はい、
山王神社をですね焼いていったという、まあそういうことでなので、まあ、山口町の人にとっては秀吉はちょっと迷惑な人だったのかもしれませんけれども、
ということは官兵衛もそこにいたと、
いや官兵衛もその時ちゃんと一緒にいたはずです。はい、
そうなんです。
三木城攻めの軍勢がですね、織田軍が、はい、山口町の山王神社を、焼いたというのは、まあなぜ焼いたかっていうと、要するにそこに神社にこもっているのが、まあ、敵方であったからだろうと思われますけれども、
はい、
まあそんな風にして焼かれてしまいましたけれどもね。
まあ歴史の上ではまあいろいろそういうね、
ありますけど ね、
ね、
まあ、ただこれもねちょっと大河ドラマでね、山王神社が出てくるかどうかはちょっと微妙なところではありますけど、
はい、
はい、まあでも結構ねそういう、信長軍 の、 足跡というのはこの近畿至る所に残ってまして、この山王神社が焼かれてしまったのもその一つなんですが、まあ、うちの近所のですね原田城跡っていうのが、まあ、豊中市にありましてね、そこにも、はい、信長の、軍勢が来たということになっておりますが、まあ、そんなことで
そうなんですか、
まあ、信長の軍勢がね来たっていうのは、まあ、一つのお国自慢の一つにはなりますよ ね、
なるほどね。
今となってはね、当時の人はね焼かれて困ったでしょうけどね。
さあ、ね、12月の西宮文学案内は西宮北部の文学ということで、ナビゲーターに作家で文芸ソムリエの土井豊さんをお迎えしてお届けしてまいりましたが、まあ、ここにもまだまだいろいろな面白いものが、ね、あるようでございますから、また機会があれば取り上げていきたいですね。
そうですよね、ぜひぜひその北部の、ね、船坂でまた来年は、ね、ビエンナーレが行われますしね、
はい、ぜひぜひまたお出かけいただきたいと思います。さて来年1月の西宮文学案内は世界に広げるエベスさんの笑顔と西宮の酒と題して、ナビゲーターに西宮芦屋研究所の小西浩二さんをお迎えしてお届けしてまいります。今年は皆様本当にお世話になりました。どうぞ来年もよろしくお願いいたします。
もうこれで良いお年をお迎えくださいという感じですけれども、
この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた来年。
良いお年を。